ペソ人、新約聖書の341ページです。エペソの1章の3節から6節。先に聖書を拝読させていただきます。341ページ1章の3節から6節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえるためです。もう一箇所、ローマ人の手紙276ページ、新約の276ページです。8章の13節から15節、276ページ、8章の13節から15節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。それではメッセージの前に感謝の祈りを捧げます。じゃあお願いいたします。
まあ、今まで私たちはいろんな問いを設けてまいりました。その問いの一つは、我々の生活に対する主なる神の御心は一体何なのでしょうかという問いでした。それに対する答えは、イエス様の持っておられる命を私たちのものとするという答えでした。人間はいろいろなことを知るべきのではなく、神ご自身の命を持つべきです。2番目に、私たちはいかにして永遠の命を、まあ、神の命を自分のものにするかという問いを設けました。これに対する答えは、もし聖霊が我々の罪とその罪のために身代わりとなって亡くなったイエス様を我々に示し、私たちがその罪を告白しイエス様に信頼するならば、聖霊は我々の死んだ霊を生き返らせますということでした。これによって断ち切られていた主なる神との交わりが作り出されるのです。これがいわゆる神聖です。この神聖によってのみ、私たちはイエス様の命を自分のものにすることができるのです。まあ、この改心は実に偉大な体験です。けど、改心が終わりではありません。赤ん坊が生まれると喜びますけど、その赤ん坊が育てないで小さいままなら、それは本当に悲しむべきことです。成長しなければ喜ばれません。これと同じように内面的に成長し、だんだんイエス様の御姿に変えられているキリスト者だけが主なる神に喜ばれるのです。はじめに私のお読みになりましたエペソ書一章の4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から キリストのうちに選び、まあ、救われるために選んだだけではなく、見舞いで清く傷のないものにしようとされたと確証されています。まあ、ここで複数形になってますけど、過去形で単数形に読んでもいいと思いますね。神は私のようなものを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清傷のないものにしようとされましたと。理性でもってつかまない事実ですけども、私たちはこの事実のために永遠にわたって主を賛美せざるを得ないのではないかと思います。まあ、私たちはだんだんイエス様に似せられていかなければなりません。信ずる者はイエス様に似せられるよりこの世に似せられやすいものです。この世の職業、教育方法、習慣、まあ、リクリエーション、会話などによってこの世のものに変えられやすいものです。まあ、これらのクリスト書は主に従っていきたいと熱心に願っているかもしれませんけれども、悪魔がだんだんその人のうちに勢力を広げつつあるのです。たとえ救われた人々もとんでもない罪、まだ過ちを犯す可能性があります。あの人はこういうふうに失敗してしまったから救われていないと言えません。まあ、コリント第一の手紙を読むと分かります。コリントの信者も当時非常に大敗し恥ずかしい罪を犯したんです。要求されている改心は人間の霊のうちに起こるものです。したがって初めのうちはその人の外側に現れません。多くの場合は現れません。このようにだんだん似てくるクリスト者はイエス様に喜ばれないクリスト者であることは確かです。けど私たちはイエス様の形に似たものとならなければなりません。ロマ書8章の もう一回中4節中5節読みましょうか。神の御霊に導かれた人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥るような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。そして中9節、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。23節、そればかりでなく御霊の発砲を抱いている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわることを待ち望んでいます。29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。救われることだけではなく御子の姿に似たものとなることについてここではっきり確証されたのです。新約聖書の手紙はどうして書かれたかといいますと、人を救いに導くためではありません。もうすでに救われた人々が成長するために書かれたものです。もし救われた人々が主なる神の御心は自分の罪を許すだけではなく、自分がいよいよイエス様の形に似せられることも神の御心だということが分かったなら、その時今まで大切だと思っていた全てのものはふんどのように思えるでしょう。そして同時に大きな喜びに満たされます。私たちのある夜苦しみ、 ある困難は私たちが御子の形に似たものとなるために備えられているのです。主なる神の御心はあなたが清くなることですと聖書は何回も何回も言っているのです。けども聖化とは終わりではなく、イエス様に似たものとなる道順です。成長が目的でなく、成熟が目的です。まあ、道がなくて、目的地につけるはずがありません。と同じように、私たちは成果なくして、神の御子に似たものとなることはできません。まあ、前に設けた質問は、どれくらい多く、主イエス様の命を自分のものとすることができるかという疑問に対する3番目の答えは成熟、すなわち神の御子に似たものとなることについても少し考えたいと思います。まあ、神の御子であらるイエス様に似たものとなることは成熟を意味しています。主なる神は成人した、まあ、息子娘を求めておられます。すなわち主なる神はご自身の御子イエス様に対する信仰によって集まる成人した息子たちを求めておられると書いてあります。新約聖書はまあことについて何と言っているかと言いますと、主にまあロマ書8章、それからガラテア書を読むと、まあ、新約の時代、ギリシャでは子供が生まれるとその子はもちろん子供だったのでありますけど、子供としてしもべと共に生活し、また父の後継ぎとしての資格を持っていなかったのです。成人して初めて、まあ、息子と呼ばれるようになったのです。子供は後継ぎではない。成人してから初めて、息子になってから初めて父の後継ぎとなる資格が与えられたのです。この子は、まあ、初めは子供だったんですけれども、成長し成人となり初めて息子となったのです。まあ、これと同じように、まことの神性を経験した人々は神の子供です。頭を下げて自分のわがままを言い表すと、神はその人を憐れんでくださり、受け入れてくださり、自分の子としてくださるのです。ヨハネ伝一章の中二節に次のように書き記されていますが、157ページです。ヨハネ伝一章の中二節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供とはどういうものであるかと言いますと、聖書をよく勉強した人々ではありません。もちろん教会になった人々ではありません。イエス様を受け入れた人々です。イエス様を意識して自分の救い主として受け入れた人々は神の子供です。と聖書は言っています。そういう人々は大した知識を持っていないかもしれないし、別に立派になっていないのでありましょう。けども神の子供です。信ずることとは、書かれている事実を信じ込むことではありません。信ずることとはイエス様を自分の救い主として受け入れることです。まあ、この聖句は、まあ、この神性を経験した人は神の子供であるということを言っているのです。けどギリシャ語では子供と息子の区別